Today, we are going to finish up discussing the Ten Commandments by looking primarily at Exodus chapter 20 and verses 12 through 21.
今日は出エジプト記20章12から21節を中心に見ながら10回についての学びを終えたいと思います。
Now, the foundation of our understanding of the Ten Commandments is based on two key ideas.
10回を理解するための基礎となる2つの重要な点があります。
One is that the entire Mosaic Covenant or Old Testament law is fulfilledIn Jesus Christ.
一つ目は、モーセの契約、すなわち旧約聖書の立法全体は、イエス・キリストによって成就されたということです。
In Matthew chapter 5, verse 17, the Bible tells us, Jesus says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
マタイの福音書5章17節では、イエスが私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのですと言われています。
So then what is our relationship then to this law and particularly to these Ten Commandments that set the foundation for this law?
では立法、特に、これらの十の戒めと私たちの間にはどのような関係があるのでしょうか。
It's found in the second foundational idea that Jesus himself summarized the law and therefore shows us that it is still for us today in some way.
それはイエスご自身が律法を成就されたこと、またそれが何らかの形で今も私たちのためであることを示されたという二つ目の重要な点に見出すことができます。
In Matthew chapter 22, verses 36 through 40, we read these words. It says, Teacher, Jesus was being asked this question, which is the great commandment in the law? And he, Jesus, said to him, You shall love the Lord your God.With all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets.
マタイの福音書22章36節から40節にあるイエスに対する質問ではこのようにあります。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。
This is a summary of all the law, but specifically, it's a summary of the Ten Commandments.
これはすべての律法を集約したものですが、特に十戒をまとめたものです。
The first four commandments that we looked at last week, they were telling us how to love God with all of our heart and with all of our soul.And with all of our mind.
先週見た最初の4つの戒めはどのようにして心を尽くし命を尽くし知性を尽くして神を愛するのかを教えてくれます。
And today we're going to look at the last six commandments, which define what it means to love our neighbor as ourself.
今日は残りの6つの戒めが教える隣人を自分自身のように愛するとはどのようなことかを見ていきたいと思います。
Now, loving our neighbor begins with the relationships that are closest to us.
隣人を愛するということは、私たちにとって最も身近な関係から始まります。
Look at verse 12 of Exodus 20 in our passage today.
今日の聖書箇所である出エジプト記20章12節を見てください。
The Bible says, Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.
12節、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。
Now, obviously at its core, this fifth commandment applies to how we treat our parents.
明らかにこれは私たちが自分の両親とどのように関わるかについて教えています。
But notice that a different word is used here, honor, rather than the word obey that we see in Ephesians 6 verse 1 when Paul, the writer of Ephesians, is specifically speaking to younger children.
ここで使われている言葉がエペソ人の手紙6章1節でパウロが子供たちに対して使われている従うではなく敬うであることに気づかれたでしょうか。
Ephesians chapter 6 verse 1 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then verse 2 tells us, Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land.
エペソ人への手紙6章1節からお読みします。子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え、これは約束を伴う第一の戒めです。そうすれば、あなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。
So there's a little difference between the expectations of a dependent child, I would assume, living with their parents, and an adult child, that's being spoken to here.
どうやら親と同居している非扶養者の子どもたちと成人した子どもでは期待されることに若干違いがあるように思います。
At one age, honoring your parents is clearly to obey, to do what your parents tell you to. And children, this is important, to do it with no arguing, to do it with no complaining.
ある年齢においては親を敬うということは明らかに親に従うことであり小さなお子さんたち文句を言ったり、異議を唱えたりせず言われたことをやるということです。
But as an adult, your primary obedience is to God and obeying those first four commandments.
ですが成人した子供にとっては第一に従うべきは神であり十戒の最初の四つの戒めを守ることです。
And sometimes your parents may not agree with those decisions, especially if your parents aren't even believers in Christ.
その決断に両親が同意しないこともありえます。特に両親がクリスチャンでない場合はそうでしょう。
And yet, we're commanded in Scripture.To honor them.
それでも聖書では私たちは両親を敬うようにと命じられています。
For some of you, your parents, to be quite honest, were not good to you. Perhaps they were even abusive.
皆さんの中には両親が自分に優しくしてくれなかった。もしかしたら両親に虐待されていたという方もいるかもしれません。
So, how do you honor in that situation?
そのような状況でどうすれば親を敬うことができるでしょうか。
I believe that honoring in that situation is to have a willingness to forgive in your heart, even if they never seek that forgiveness.
たとえ親の側が求めてすらいなかったとしても、皆さんの心は彼らを許す意思があるということです。
There is no obligation to your parents as an adult for submissive obedience into adulthood, but there is an expectation that you honor in whatever way shows that you have respect for the role that they played in your life.
大人になっても親に従順に従う義務というのはありませんが人生における彼らの役割を尊重しているということを示すことで親に敬意を払うことが期待されています。
For bad parents, for abusive parents, that is forgiveness. But for most of our parents, it's going to be treating them in a way that honors the fact that they gave us life and that they raised us into adulthood.
悪い親、自分を虐待した親に対しては許すということになるかと思いますが、ほとんどの親に対しては自分を産み育ててくれたという事実を尊重し、それに対して接することです。
Well, this should be straightforward. Like any of these commands, we as human beings, we can find ways to justify breaking these commands and even sinning while convincing ourselves that we're actually obeying God.
それは単純明快なことであるべきですが、これらどのような命令にも言えることですが、人は命令を破り、罪を犯すことを正当化する道を見つけ、それでも神に従っていると思い込むことができます。
Jesus addresses this very thing in Mark chapter 7, verse 11 through 13.
イエスはマルコの福音書7章11節から13節でこのことについてこう述べています。
Talking to the religious leaders, Jesus says, But you say, if a man tells his father or mother, whatever you would have gained from me is Corban, that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do.
イエスは宗教指導者たちに対してこう述べています。それなのに、あなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですというならと言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は、自分たちに伝えられた言い伝えによって、神の言葉を無にしています。そして、これと同じようなことをたくさん行っているのです。
The Pharisees.Had created loopholes for getting around this command, and they had done the same thing for other commands as well.
パリサイ派の人々はこの戒めやその他の戒めの抜け道を作り出しました。
By saying that something was donated to God, you could tell your parents that, oh, I've donated it to God. I don't have any money to help you, and you could leave your parents.Sitting there in poverty.
これは神への捧げ物だと言えば、両親に彼らを助ける金はないと言って、彼らを貧しい中に置き去りにできたのです。
To use God to disobey a commandment is sinful and demonic. And yet, how often do we find ways in our own hearts to justify disobedience, not only to this command?But to all the commands.
戒めに背くために神を利用することは罪深く悪魔のようなことです。にもかかわらず、私たちはこの戒めだけではなく、すべての戒めに対して自分たちの不従順を正当化する道をどれだけ頻繁に見つけ出していることでしょう。
The other way that we ignore the commands is to not really think deeply about all the ramifications for each of these commands.
命令を無視するもう一つの方法は、その結末を深く考えないことです。
To repeat what I said last week, this is what the Westminster Shorter and Benjamin Keach's Baptist Catechism are really good for.
それゆえに先週もお話ししましたが、ウェストミンスター小教理問答や、キーチバプテスト教理問答は望ましいのです。
And what those catechisms point out is that this fifth commandment is the foundation.Not just for parents, but how we relate to all authorities in our lives.
それらの教理問答が指摘しているのは、単に両親だけではなく、第五の戒めが私たちの生活におけるあらゆる権威とどのように関わるべきかの基盤であるということです。
To each authority in our life, we give the honor.We give the appropriate obedience to those people who exist in all those various roles that we are accountable to in some way.
私たちの生活におけるそれぞれの権威に関して、それらの役割を担う人々に対して、私たちは敬意を示し、相応に従います。
Now, this could be within society. It could be within government.And of course, it can even be then within the church.
それは教会、社会において、政府に対して、あるいは教会においても同じです。
But let's move on for now to the sixth commandment, which is even more direct.
ではさらに直接的な第六の戒めに進みましょう。
Verse 13 says, You shall not murder.
13節は、殺してはならないと言っています。
The word used here is important. It means murder, not simply kill.
ここで用いられている言葉が重要となります。単に殺すことではなく殺害することを意味する言葉が用いられています。
Throughout the Old Testament, in His sovereignty and for His glory, God at times commanded wars.
旧約聖書全体を通して、神はその主権と栄光のために、時に戦うことを民に命じられました。
Genesis chapter 9, verse 6 tells us, Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man.In his own image.
創世記9章6節は人の血を流す者は人によって血を流される神は人を神の形として作ったからであると言っています。
So, capital punishment, when carried out justly, is permitted because humans bear God's image.
つまり死刑は公正に執行される場合は人が神の似姿であるがゆえに許される行為です。
Even soldiers, like the Roman centurion in Luke chapter 7, were not condemned by Jesus for their role in Roman conquering and occupation of most of Europe.
ルカの福音書7章に出てくるローマの百人隊長のような兵士でさえ、ローマの征服と占領において果たしていた役割についてイエスから非難されることはありませんでした。
So, even in the Bible, we see that killing can occur in war or capital punishment. What is clearly forbidden is the intentional, malicious taking of human life.
ですから戦争や死刑において人を殺すということがあり得る一方で聖書の中で明らかに禁じられているのは意図的かつ悪意を持って人の命を奪うという行為です。
Now I want to point out that of course Christians don't have to agree on the acceptable place of killing in either of those circumstances, warOr capital punishment. But I do think we have to agree it's not black and white.
もちろん戦争や死刑そのような状況下においても殺すことが認められる場合はどんな場合かということについてクリスチャンが一致する必要はありませんが白黒つけかねる問題であるということにおいては同意すべきであると思います。
And Genesis 9:6 is helpful here because it says the reason that capital punishment for murderers is allowable is because humans are the bearers of God's image.
この点において創世記9章6節で殺害者に対する死刑が許されるのは人が神の形として作られたからだと述べられているのは助けになります。
And that image begins...When we begin, and the truth is, we don't begin at birth. We begin our life at conception.
その形は私たちの存在が始まるときに始まりますが、それは生まれたときではなく受胎のときです。
Jeremiah chapter 1 verse 5 actually shows us this when God says in part to Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you."
エレミア書1章5節はこのことを神の私はあなたを体内に形作る前からあなたを知りという言葉の中で示しています。
And so an abortion would fall under this premeditated murder of human life based on the understanding from God's word of that life beginning at conception.
ですから神の言葉に基づいて受胎の時に命が始まると理解するなら、中絶は計画的な人間の命の殺害ということになります。
But Jesus expands our understanding of this command even further than this in Matthew chapter 5, verses 21 through 22.
ですがイエスはこの、マタイの福音書5章21節22節でこの戒めに対する私たちの解釈をさらに広げています。
The Bible says in Matthew chapter 5, 21 through 22, You have heard that it was said to those of old, You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says you fool will be liable to the hell of fire.
21節からお読みします。昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。
Harboring angerAnd contempt at someone is the same in God's eyes as if you had actually acted on that anger and murdered that person.
誰かに対して怒りや軽蔑の念を抱くことは、神の目には実際にその怒りに駆られて相手を殺害したも同然です。
Is there any one of us who can ever say that we have not had any?Ungodly anger inside of us towards another person.
私たちの中で他人に対して罪深く怒りを抱いたことがないと言えるものが果たしているでしょうか。
But we need to move on to the seventh commandment in verse 14. You shall not commit adultery.
ですが14節にある第7の戒めに進む必要があります。そこには姦淫してはならないとあります。
The direct application here is very clear. Do not violate the marriage covenant that you have with your husband or your wife. Don't violate that with anyone else.
直接的に求められていることは明確です。夫または妻との結婚の契約を破ってはならないということです。
The New Testament has this same idea and is very clear as well.
新約聖書でも同じくこのことについて明確です。
Hebrews chapter 13 verse 4 says, Let marriage be held in honor among all and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous.
ヘブル人への手紙13章4節には、結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからですとあります。
But before we sit here and begin to feel any sense of pride in ourselves or accomplishment at having kept this one single commandment, we need to turn our thoughts to Jesus' words in Matthew chapter 5 verses 27 through 28.
ですが、この戒め一つだけは守ったということの自負や達成感に浸る前に、マタイの福音書5章27節から28節にあるイエスの言葉に目を向ける必要があります。
The Bible says in Matthew 5:27, You have heard that it was said, You shall not commit adultery.But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.
27節からはこのようにあります。姦淫してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。
I feel pretty safe in saying that there's not a single man alive who can honestly say he's never looked at a woman who's not his wife with lust.
妻以外の女性を情欲を持って見たことがないと言える男性は一人もいないかと思います。
A 2024 study from Barna, although yes, it's American,In its study and in its results, is still very eye-opening when it says that 54% of practicing Christians, that's people who go to church regularly, admitted to using pornography.
アメリカ国内に調査対象が限られていますが、バーナ研究所が2024年に行った調査では、驚くべきことに信仰生活を送っているとしているクリスチャンの 54% が ポルノを利用していると認めています。
That broke down to 75% of Christian men and 40% of Christian women.
その内訳は、クリスチャン男性の 75%、クリスチャン女性の 40% でした。
And that's just what can be classified as pornography. But think about, especially as we see here in Japan, the manga that's consumed. Maybe it's not in that same classification.
これはポルノと分類されるものに限った数字ですが、同じ分類にはならないかもしれない漫画ではどうでしょう。
Or for women, I doubt most men, but...What about romance novels that create graphic mental pictures of relationships that are sinful?
あるいは女性の方が多いかもしれませんが、罪深い関係について生々しい描写が含まれる恋愛小説はどうでしょうか?
We are bombarded by illicit images, whether in words or in pictures, nearly every day and almost anywhere you go.
私たちは言葉であれ、画像であれ、不道徳なイメージにどこででもさらされています。
Even relationships that begin innocently enough can grow to have a level of emotional, even if not physical, intimacy that should be reserved for our spouses.
たとえ始まった時は純真な関係であっても、やがて肉体的な関係にまで発展しなかったとしても、配偶者だけに捧げるべき感情の親密さを育んでしまうこともあります。
But we think we're okay with God because we've never physically cheated on our husband or wife.
それでも私たちは配偶者に肉体的な不貞を働いたことはない限り、神の前に問題はないと思ってしまいます。
May God help us to see our sin.And help us to see purity and holiness through His eyes.
私たちの罪とその清さを神の目を通して見ることができるよう神が助けてくださいますように。
And then we come to the eighth commandment in verse 15: You shall not steal.
次に15節にある盗んではならないという第8の戒めに進みましょう。
In order to understand the extent of this command,We should think through just what can be stolen by another person.
この戒めの範囲を理解するために、他人が盗み得るものとは何かを考えてみる必要があります。
Now, obviously, things you own can be stolen by someone else. But what about the time you contractually owe to your employer?
明らかに他人が所有するものではありますが、例えば、皆さんの雇用主に対して契約上負っている時間はどうでしょうか。
The eighth commandment means that however we find to better our state in life and to gain wealth, it must be done lawfully, as the Westminster Catechism tells us.
第8の戒めはウェストミンスター教理問答が示しているように生活の質を向上し富を得る方法がいかなるものであっても合法的になされる必要があるということを意味します。
But even when we don't steal from others, it also means that we don't do things towards others in a way that is unjust, in a way that is unloving, that prevents themFrom lawfully gaining wealth or things as well.
ですが、他人から物を盗まないということは、他者が合法的に富を得ることを妨げようと不正を行ったり、愛のない行動をしないということも含まれます。
And so to treat others in a way that would keep them from moving up in certain job skills or levels of pay.When it's in our power to affect it and they're qualified, that would actually be stealing from our neighbor.
他の人がその資質を備えているにもかかわらず、スキルアップをしたり、昇給を得ることを自分の職権を悪用して妨げることは、隣人から 盗むことに等しい行為です。
Do we really love our neighbor? Or do we just say that we do?
私たちは本当に隣人を愛しているでしょうか。それとも口先でそう言っているだけに過ぎないでしょうか。
Along those same lines, the ninth commandment says in verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor.
同様に第9の戒めは16節で、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならないと言っています。
Isaiah chapter 65 verse 16 calls God the God of truth.
イザヤ書65章16節では神を誠の神と呼んでいます。
The Bible says there, so that he who blesses himself in the land shall bless himself by the God of truth. And he who takes an oath in the land shall swear by the God of truth. Because the former troubles are forgotten and are hidden from my eyes.
16節を読みします。この地で祝福される者は誠の神によって祝福され、この地で誓う者は誠の神によって誓う。かつての苦難は忘れられ、私の目から隠されるからだと言っています。
Now, I know some versions here, including, I believe, the Japanese, will actually say true God rather than God of truth. But the context here is emphasizing that God in his very character,is completely true.
日本語を含む一部の訳では真実の神ではなく誠の神と訳されていますが、文脈からは神のご性質が完全に真実であるということが強調されています。
In the context of God's nature as being truth, we as image bearers of God must reflect that same truthin everything we say, especially in our dealings with other people.
神のご性質が真実であるという文脈において、私たちは神の似姿として語るすべての言葉、そして特に他者との関わりにおいて、その同じ真実を反映するものでなくてはなりません。
Now, this obviously reflects a legal sense that we shouldn't go into a court and lie.
それは明らかに法廷で決して嘘をついてはならないという法的な感覚を反映しています。
But it goes beyond that to promoting the good name, promoting the good reputation of other people.
ですがそれはさらに他者の名誉と評判を守ろうとすることでもあります。
In other words, gossip against others is sinful.
つまり他者に関する噂話は罪深い行為です。
In fact, anything that puts the truth at risk or harms another person's good name is sinful.
実際に真実を危うくすること、他者の名誉を傷つけることはすべて罪深い行為です。
Truth should be such an overwhelming part of the Christian's life that Jesus himself says that our worship to God must be in spirit and in truth. John 4:24.
真実はクリスチャンの生活において非常に重要であるべきで、ヨハネの福音書4章24節でも、イエスは私たちの礼拝について、御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと言っておられます。
And Colossians 3 tells us that any lack of truth is part of our old sinful nature that we are to be rejecting in Jesus Christ.
また、コロサイ人への手紙3章では、真理の欠如はキリストのうちにあって、私たちが捨て去るべき古い罪深い性質の一部であると言っています。
Colossians chapter 3 verse 9 tells us, Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices.
コロサイ人への手紙3章9節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて。
Does every part of your life reflect truth and honesty all the time?
皆さんの人生はあらゆる場面において常に真実と誠実さを表しているでしょうか。
At work, with coworkers, with your boss, with your employees, with your spouse, with your children? How about when you get stopped by the police officer in a traffic stop?
職場で同僚に対して、上司に対して、従業員に対して、配偶者や子供に対してはどうでしょうか？道路での取り締まりで警察官に止められた時はどうでしょう？
Truthfulness and honesty should define the Christian life and it should define the people of God.
真実と誠実さはクリスチャン生活と神の民を定義づけるものであるべきです。
And finally, we come to the tenth commandment.
最後に第10の戒めです。
Verse 17 tells us, You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's.
17節は、あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならないと言っています。
This final commandment here is about the state of our heart.
この最後の戒めは私たちの心の状態についての戒めです。
If we are going to not covet or desire, be jealous of what others have, then this requires us.To be fully content with whatever God in His grace and mercy has provided us.
もし他人が持っているものを欲しがったり、羨んだり、嫉妬したりしないのであれば、神が自分に与えてくださっているものに完全に満足しているということを意味します。
This full contentment on our part will then prevent us from envying.When we see someone in our circle get a new car, or afford some new shoes, or clothes that we go, we can't afford those, or go on vacations that we know we'll never be able to take.
そのように完全に満足していれば、身近な人が新車を手に入れたり、自分には手が出ない靴や洋服を身につけていたり、あるいは自分が行けないようなところに休暇に出かけたりしていても、羨望の眼差しを向けることはありません。
And God also ties this back to the seventh commandment against adultery by saying that we don't covet our neighbor's wife.
神はまた、隣人の妻を欲してはならないとすることで、この戒めを寛容を禁じる第7の戒めと関連づけています。
Lustful desire falls into this category and is against the seventh commandment as well.
みだらな欲望はこの戒めの範疇であり、第7の戒めにも反するものです。
Now, you could think of many different ways that this command could apply.
この戒めが適用されるさまざまな状況が考えられます。
In the New Testament, in Hebrews chapter 13, verse 5, God gives us the motivation that we should have for our contentment that we should experience.
新約聖書のヘブル人への手紙13章5節で、神は私たちが満足することを促しておられます。
Hebrews chapter 13, 5 tells us, Keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said,I will never leave you nor forsake you.
ヘブル人への手紙13章5節。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。
The context in the book of Hebrews is the difference that Jesus Christ makes. So when we are in Christ,His continual presence with us through the indwelling of the Holy Spirit, it means that you and I have everything we need in this life.
ヘブル人への手紙の背景にあるのは、イエス・キリストがもたらす違いにあります。
You need to hear this well. I didn't say we have mostly what we need or some of what we need.
私たちがキリストのうちにあるなら、 聖霊が私たちのうちにおられることを通して、キリストが絶えず共にいてくださるということであり、必要なものはすべて与えられているということを意味します。必要なもののほとんどが与えられている。一部が与えられていると言っているのではありません。
You and I have everything that we need with Christ.
キリストともにと共にあるなら、私たちにはすべて必要なものを与えられているのです。
So why are we coveting and wanting and desiring anything else?
それなのになぜ私たちはそれ以上のものを求めるのでしょうか。
After God had spoken these commands, the scriptures tell us that the response of the people to everything they are seeing and hearing happen while Moses is talking to God.
神がこれらの戒めを与えられた後、人々が見聞きしたことにどのように反応したかを聖書は語っています。
Verses 18 through 21 say this.Now when all the people saw the thunder and the flashes of lightning and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled and they stood far off and they said to Moses, You speak to us and we will listen, but do not let God speak to us lest we die.Moses said to the people, Do not fear, for God has come to test you, that the fear of him may be before you, that you may not sin. The people stood far off, while Moses drew near to the thick darkness where God was.
18節から21節にはこのようにあります。民は皆、落鳴、雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお語りになりませんように。さもないと私たちは死んでしまいます。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう、神への恐れがあなた方に生じるためです。民は遠く離れて立ち、モーセは神がおられる黒雲に近づいていった。
In the presence of a holy God who was defining for the people what actions of obedience were demanded by him in response to that holiness,The people were afraid.
聖なる神がその清さゆえに民に求める従順の行いを示されると、その御前に民は恐れました。
But notice that their fear here, it's terror, it's dread. They are scared to death.
ですが、彼らの恐れは恐怖と怯えであったのに注目してください。
And Moses makes the point here by saying, that kind of fear, you're not supposed to have that.
モーセはそのような恐れは民が抱くべきものではないと言います。
He says, God's presence is in front of you so that you will fear God in a different way.
神の御臨在が目の前にあるのは他の形で神を恐れるためです。
John Piper describes the fear of God not as it's not paralyzing dread like the people had here, but trembling faith, like a child feels when the child is in the ocean and he's being swept under by an undertow, and his dad comes and he scoops him up and he saves him and holds him in his arms, and that child is trembling, but he's laughing.At the same time, because he knows he's safe.
ジョン・パイパーはこの恐れについて、民がここで感じたような身動きができないほどの恐怖ではなく、海の引き潮から父親に抱き上げられた子供が感じるような震える思いだと表現しています。それは怖さに震えながらも微笑みを浮かべることができる、父の腕に抱かれた安全なところにいるということを知る。そのような怖さです。
What fear of God is then? is worship of God from a heart of gratitude, a heart of joy, because they now know and we now know what God's requirements are for holiness.
つまり、神への恐れとは、神が清さに対して求めるものが何であるかを知ることから来る感謝と喜びに満ちた心からの礼拝です。
But when we look at these requirements, the knowledge of our sin in light of those requirements, in light of those commands, if there's no solution for that, then it will lead to the kind of fear that they experienced.
ですが、これらの戒めを前に、自らの罪を認識することは、それらの解決、それらに対する解決策がなしには、恐れへとつながって、つながるべきです。
And so I want to close by seeing this event through the eyes of the writer of Hebrews, who gives us the solution to the sin problem of seeing our sin in light of these commandments.
そこでその解決策を示してくれているヘブル人への手紙の筆者の視点からこの点について最後に見ていきたいと思います。
Hebrews chapter 12 verses 18 through 24 says, For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest and the sound of a trumpet and a voice whose words made hearers beg that no further messages be spoken to them. For they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion.And to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood.That speaks a better word than the blood of Abel.
ヘブル人への手紙12章18節から24節は次のように言っています。あなた方が近づいているのは手で触れるもの、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきではありません。その言葉のとどろきを聞いた者たちはそれ以上一言も自分たちに語らないでくださいと懇願しました。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないという命令に耐えることができませんでした。またその光景があまりに恐ろしかったのでモーセは私は怖くて震えると言いました。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血です。
What causes our human fear and terror because of our sin to turn into a holy fear and worship?Of God?
罪ゆえにある私たちの人間的な恐れや恐怖はどうしたら神への清い恐れと礼拝へと変わるのでしょうか。
The answer is Jesus and his blood that was shed for us.
その答えはイエスと私たちのために流されたイエスの血にあります。
When we trust in Him, when we repent of our sins, we become part of the new covenant and part of those who are truly righteous in God's eyes, as if you and I, we ourselves, had perfectly kept every single one of these commandments.
私たちがイエスに信頼し、罪を悔い改めるとき、 新しい契約に預かる、あたかも自分がこれらの戒めを完全に守ったかのように、神の目に真に義と認められる者たちの仲間となるのです。
And it's because if we know Jesus Christ, then we have been given Jesus Christ's righteousness. And in Him, all of this old covenant law has been fulfilled because He perfectly kept this law that we cannot do.
それは私たちがイエス・キリストの義を与えられ、この古い契約のすべてが律法を完全に守られたキリストによって成就されたからです。
Do you have that faith in Jesus Christ that leads to that holy fear of God today?
神への恐れへと導く。そのようなキリストにある信仰を皆さんは持っておられるでしょうか。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, I pray, God, that we would see you in all your holiness. That although we weren't there to experience what the people of Israel experienced at that mountain, that Lord, when we readThis account in the Word of God, that you would give us a holy fear of who you are, how great you are, how omnipotent you are, how sovereign you are. And Lord, that we would truly worship you. Father, we thank you that we don't have to fear the consequences of not being able to keep these commandments because we are inJesus Christ. Lord, I pray for the person in here today who doesn't know Jesus Christ as their Lord and their Savior, that today you would convict them of their sin, their failure to keep any one of these commands, and their need for a Savior who already paid the price for their sin.And perfectly kept the law in their place. Lord, I pray that today someone in this room would come to know Jesus Christ. Lord, I pray that even as we now head to this communion table, that we would see our sins in light of your holiness.That we would be convicted of those sins and we would be drawn even closer into worship and into obedience when we focus once again on your sacrifice, your blood that speaks a better word than Abel, your blood that makes it possible for us to enter into the very presence of God Himself.Not as a servant, but as a son or a daughter of our most holy God. Father, be glorified by our observance of this communion meal today. And may we live every day in light of this sacrifice for your glory and to exalt you by this life that you have given us here on this earth. We pray all this in Christ's holy name. Amen.